通告に従い、大項目1番目、防災福祉についてから質問いたします。本年1月の能登半島地震では、多数の家屋倒壊や道路寸断により、被害地の医療・福祉機能が大きな影響を受けました。厚生労働省は DMAT や DWAT をはじめ、保健・医療・福祉の各支援チームを派遣し、迅速な被災者支援を行っております。DMAT は災害派遣医療チームとして、発災直後から被災地へ入り、医療だけではなく、保健・福祉との連携調整にも深く関わり、被災地の保健・医療・福祉調整本部の運営を支えました。一方で、災害時浮き彫りとなった課題として、命を救った後に対する避難生活の長期化があり、福祉的課題が急速に表面化しました。また、災害関連死の防止が大きな課題となり、高齢者や要介護者の健康悪化を防ぐためには、避難所開設時から関係機関の情報共有を早期に行う体制が必要であり、特に能登半島地震では、亡くなられた方は698名、そのうち災害関連死が470名となっております。そのため、災害関連死を防ぐために近年重要視されているのが DWAT と呼ばれる災害派遣福祉チームとなります。DWAT は社会福祉士や介護福祉士、保健士、保育士などで構成されており、避難所や福祉避難所で要配慮者への支援を行い、生活機能低下や二次被害を防ぐために活動されております。能登半島地震でも全国の DWAT が派遣されており、北海道各地からも派遣され、現地で活動したと報告されておりますが、全国各地で頻発する災害に対し、DWAT の重要性が増す一方、留萌管内においては DWAT の登録者がゼロと伺っております。留萌地域は豪雪寒冷地であり、地震だけではなく、暴風雪、大規模停電、孤立集落、冬季避難といった特有の災害リスクを抱えており、避難の長期化が予測されることからも、今までの防災意識を改める必要があると考えます。また、看護師として関わりと、災害福祉の観点からも、DMAT が命を守り、DWAT が生活を守る、その両輪が必要と考えており、災害発災時の日数だけではなく、数日間だけではなく、1週間後、1ヶ月後、半年後、市民の暮らしをどう支えるかが問われていると感じます。DWAT 登録者の育成や、豪雪地帯特有の課題として合わせて検討する必要がある、冬季災害対応型 BCP の整備は、新たな大規模施設を建設するような投資ではありません。既存の医療、介護、福祉資源をつなぎ、DWAT 登録者を増やし、連絡体制を整えることで、災害時の混乱と二次被害を減らす、いわば費用対効果の高い備えであります。限られた予算の中でこそ、こうした人と連携への投資を優先すべきではないでしょうか。そこで中項目1点目、災害発生時の福祉維持として、令和3年に災害対策基本法が一部改正され、避難行動要支援者を誰がどこにどのように避難させるかをあらかじめ決めておく、個別避難計画を策定することが努力義務化されましたが、本市における個別避難計画の作成状況についてお聞きします。また、都道府県と全国社会福祉協議会が共同の施策として進められている DWAT 登録者が留萌管内ではゼロであるという状況を、市としてどのように捉えているのかお聞きします。次に、防災福祉を考える上で、避難所における医療・福祉支援だけではなく、公衆衛生を維持するための生活環境整備も重要であり、特に断水や停電、燃料不足が生じた場合、家庭での入浴は困難となるため、公衆浴場は平時の生活衛生施設であると同時に、災害時には市民の健康と尊厳を守る地域資源として位置づけるべきであります。内閣府からも避難者の入浴機会を確保に向けて、 平時から自治体と民間の入浴施設事業者が連携し、協定締結をなども検討するよう示されており、市町村単位で必要な施設の確保が困難な場合には、都道府県単位での協定も検討すべきとされています。そこで本市においても、公衆衛生や温浴施設、公衆浴場や温浴施設、福祉施設、宿泊施設などを災害時の入浴支援拠点として把握し、何人の避難者に対して入浴機会を確保するのかという観点から、必要施設数を算定する考えを地域防災計画や冬季災害対応型 BCP に盛り込む必要があると考えます。また、災害時に最低限必要となる入浴施設数、拠点数を平時から検討すべきではないでしょうか。以上を踏まえ、中項目2点目として、健康保持のための対策として、避難所における健康管理について、保健師や看護職員など、医療従事者の災害派遣体制はどのようになっているのか、また避難所巡回の基準は定められているのかについて伺います。次に中項目3番目として、公衆衛生の観点からお聞きします。パンデミックにより、避難所生活の在り方自体が再検討され、収束後も避難所における感染症リスク低減を目的に、本市においてもさまざまな対応策が考えられたと思われます。そこで、災害時こそ重要となる避難所における感染症への対策についてお聞きします。次に大項目2番目、健康サポート体制について伺います。市民の方々と接する中で、もう少し早く体力維持に取り組めていれば、もう少し早く予防できていればと感じる場面を多く経験してまいりました。健康づくりは高齢者だけの課題ではなく、若い世代や働き盛りの世代を含め、市民一人一人が日常生活の中で健康を意識し、早い段階から予防に取り組むことが重要です。健康寿命の延伸は、本人の生活の質を高めるだけではなく、将来的な介護予防、医療費抑制にもつながる重要な取り組みであり、国においてもフレイル予防や介護予防の重要性が高まっております。その実践の場は病院だけではなく、日々の暮らしにあると考えています。そこで中項目1点目として、健康増進事業について、市としての健康づくり、施策の課題についてお聞きします。一方で、働き盛り世代や健康に不安を抱えながらも、受診につながらない方々へ、いかに早期にアプローチするかが課題であります。特に、特定健診は、生活習慣病の兆候を早期に把握し、重症化を防ぐための重要な入り口であり、未病の段階で生活改善や保健指導につながる、つなげることが、将来の疾病予防と医療・介護負担の軽減に直結するものと考えますが、中項目2点目として、未病の段階で疾病を予防する観点から、沿岸地域で発症率の高い糖尿病や高血圧等の生活習慣病の重症化予防は極めて重要であるため、国民健康保険における糖尿病、高血圧などの重症化予防対策事業の実績について伺います。また、市内医療機関との情報共有や連携体制についてもお聞きします。こうした予防の取り組みを進める上では、市民が自ら健康維持に取り組みやすい環境を整えることも重要ですが、健康維持に有効な機器を導入したくても、経済的な理由から購入をためらう方もいらっしゃいます。介護が必要になる前の段階で健康維持へ投資することは、要介護状態への進行を防ぎ、将来的な医療・介護費の抑制にもつながる可能性があります。令和7年度の介護保険事業特別会計は20億を超える規模であり、これは介護が必要になった方を支えるために不可欠な予算である一方、介護予防の取り組みが進めば将来の給付費の伸びを抑え、市民本人の生活の質を守ることにつながります。健康補助機器や運動支援機器への助成は、単なる購入支援ではなく、将来の医療・介護負担を軽減するための先行投資として位置づけるべきと考えます。 これからの行政には、病気になってから支援をするだけではなく、病気や介護状態になる前に支援をするという視点が必要と考えます。そこで、3点目として、市民に対し健康サポートを行う民間団体に対するバックアップ体制の構築を目的とし、健康補助機器の購入支援や助成制度を実施している他自治体の先行事例について、調査研究を行う考えはないかお伺いします。最後に、災害時に命を守るには平時から健康であることが重要です。そして健康な状態を維持するためには、市民一人一人の努力だけではなく、行政による後押しも必要であり、防災福祉と健康づくりは別々の政策ではなく、市民の命や暮らしを守るための一体的な政策と考えます。留萌市が厳しい財政状況の中にあっても、医療、介護、福祉、行政の連携による冬季災害対応型 BCP の構築と、市民の健康寿命延伸を支える支援体制の充実を、将来の大きな負担を防ぐための先行投資として位置づけ、さらに前進されることを期待し、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、防災福祉について、中項目1点目、災害発生時の福祉維持についてということで、個別避難計画の作成状況についてのご質問です。個別避難計画は、災害時に自力で避難することが難しい高齢者や障害者などの避難行動要支援者に対し、誰がどこにどのように避難させるかをあらかじめ定めておく制度計画です。具体的な作成の流れとしては、市において本人の同意確認を実施し、同意が得られた避難行動要支援者に係る計画書の作成を町内会自主防災組織へ依頼しているもので、現在5団体38名の方の個別避難計画の作成となっています。市といたしましては、毎年度調査している要支援者名簿の整理を進めるとともに、町内会等への情報提供や個別避難計画の作成について働きかけてまいります。続いて、DWAT の留萌管内の登録者の現状について、市としてどのように捉えているのかというご質問ですが、大規模災害時において、高齢者や障害者、乳幼児などの要配慮者に対し、避難所等で必要な支援を行うためには、福祉や医療の専門知識を持つ人材の力が不可欠です。道内においては、令和2年2月に北海道 DWAT が発足し、北海道保健福祉部福祉局が事務局を担い、令和7年度からは、能登半島地震で派遣実績のある北海道社会福祉士会へ事務局を委託するなど、官民共同による体制強化が進められているところでございます。全道の登録状況につきましては、令和8年3月末時点において、総数262名となっており、社会福祉士89名、看護師83名、介護福祉士、理学療法士など多職種の専門人材が登録されております。留萌管内の登録者は現在0名となっています。市としては、北海道 DWAT の方針として、地元の被災地にその地域の登録者を派遣するのではなく、他地域での災害福祉の経験を地元に戻ってきてから還元することも目的の一つとされていることから、将来的に大規模災害が発生した際の受け入れ体制や、平時からの地域福祉の質の向上を考えますと、市内や管内から登録者を確保しておくことは重要であると認識しております。 次に、中項目2点目、健康保持のための対策について、避難所における健康管理について、保健師及び保健看護職員の派遣体制はどのようになっているかというお尋ねですが、災害の発生により、避難所を開設する場合に、主に市の職員、市民、施設管理者を中心とした避難所開設から運営まで円滑に実施することを目的として、災害発生から各段階で取り組むべきことを明確にし、より実践的な対応を行うため、避難所運営マニュアルを策定しております。これに基づき、災害発生時には災害対策本部を設置するとともに、その組織として市民健康対策部の中に救護班が設けられ、主に市民健康部の保健師などを中心として、また必要に応じて看護職員の協力をいただきながら、避難所における健康管理を担うことになり、疾病者や要配慮者への対応や、被災者の健康状態の確認などを行い、支援の体制が整った段階では、避難所を巡回し、健康相談、栄養指導など必要な対応を行うこととしております。次に、避難所の巡回の基準は定められているのかというご質問ですが、避難所においては、疾病者や体調不良者が発生した場合、その状況に応じて、避難所内で応急手当や必要に応じて救急搬送の手配を行うとともに、要配慮者には本人への声かけ、家族と支援者からの聞き取りによって、定期的に健康状態や困っている状況などを確認することや、必要に応じて災害対策本部に専門職員やボランティアの派遣の増員を要請するなどの対応を行うことになります。避難所の巡回の基準については、具体的には定められておりませんが、現場において、避難所や避難者の数、対応の内容により、適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、公衆衛生の方向性についてとして、避難所における感染症への対策についてのご質問ですが、避難所における感染症対策につきましては、避難者が一定の空間で生活することから、衛生的な環境を整えることが重要であると認識しています。市としては、避難所運営マニュアルの新型コロナウイルス感染症編に基づき、具体的な感染症対策として、こまめな手洗い、咳エチケットの徹底、定期的な換気、3つの密の回避、世帯ごとの十分な居住スペースの確保、避難所内での定期的な清掃、消毒作業、発熱や咳などの症状のある方への個別スペースの確保、感染症対策用備蓄品の整備、避難所運営訓練の実施など、必要な対策を講じてまいります。次に、大項目2点目、健康サポート体制についての中で、中項目1点目、健康増進事業についてとして、健康づくり施策の課題についてのお尋ねですけれども、留萌市では、成人、高齢者を対象とした健康づくり事業としましては、各種がん検診や特定健診といった健診事業、健診結果をもとに行う特定保健指導や、慢性腎臓病重症化予防対策事業、心の健康も含めた健康教育事業、栄養改善から健康づくりを進める食生活改善運動、留萌健康の駅による健康に関する講演や研修の実施、軽運動教室を利用した自主的な体力づくりなど、各種の健康づくり事業を展開しています。これらの事業における課題としては、特定健診やがん検診の受診率が全道、全国と比較しても低調であることが挙げられます。また、食生活改善事業の中核をなす食生活改善推進委員協議会は、会員のなり手不足に伴い、会員数が減少しており、活動の継続に不安を残しております。さらに、成人、高齢者の健康に関する相談や、心の健康に関する指導などが年々増加傾向にあり、成人・高齢者の健康に対応する 保健師の確保と育成が急務となっているところでございます。次に、中項目2点目、未病に対する病院との連携についてとして、国民健康保険における糖尿病や高血圧などの重症化予防事業の実績についての質問ですが、ご質問ですけれども、留萌市国民健康保険事業においては、糖尿病や高血圧症等に絞った重症化予防事業は行っておりませんが、40歳から74歳の被保険者のうち、特定健診を受診したものを対象として、特定健診受診結果に基づき、健康相談を実施しているところでございます。健康相談では、NPO 法人留萌コホートピアに委託し、医療的専門職である看護師が受診者を対象として、電話などで検査結果の見方や生活習慣や食事のアドバイスなど、個別の健康状態に応じた適切な指導を年平均200名以上の方に実施し、特定健診受診の必要性を説明しております。また、健康相談とは別に、特定健診を受診した方のうち、BMI が25以上の方など、生活習慣病のリスクが高い人に対しては、特定保健指導を行っているところです。特定保健指導では、市の保健師や管理栄養士と業務委託している株式会社ウェルクルが連携し、指導対象者と面談の上、対象者の生活背景に寄り添った保健指導や栄養指導を行っており、生活習慣の改善を支援し、生活習慣病発症のリスクを抑え、受診者の重症化予防に関する対策を進めているところでございます。次に、市内医療機関との連携についてのご質問でございますが、市内医療機関とは、特定健診における個別健診やワクチン接種などでもご協力いただいていることから、医師会や個別の医療機関ともさまざまな事業で連携させていただいているところです。さらに、特定健診やがん検診の結果、精密検査等が必要となった方がいる場合には、当該者には通知文、検診結果と合わせて精密検査を受けた医療機関へ検診結果を市に送付していただく依頼文を同封しております。送付された精密検査等の結果をもとに、当該者への指導や健康相談業務のための重要な資料として役立てているところでございます。次に、中項目3点目。健康サポートに対するバックアップ体制の構築についてとして、民間団体等に対するバックアップ体制の構築として、健康補助機器の購入支援や助成制度を実施している先進事例について、調査研究を行うことはどうかというご質問ですけれども、市においては、留萌健康の駅やスポーツセンターにおいて、健康増進にかかるトレーニング機器を設置しております。留萌健康の駅では、高齢者でも扱いやすい機器を、またスポーツセンターでは、本格的なトレーニングができる機器を設置しており、多くの市民にご利用いただいているところであり、またスポーツセンターのトレーニング機器については、令和7年度から順次入れ替えをしているところでありますので、現状においては既存施設の利用促進を図っていきたいと考えているところでございます。
横田議員。
ありがとうございます。それでは再質問に移らせていただきます。まず、第5目1番目の災害発生時の福祉維持について、市としてまず現在、自主防災組織が先ほどの答弁では、5団体の38名というふうに伺っておりますけれども、北海道や社会福祉協議会と今後連携し、市内の医療機関、介護事業所、福祉事業所に対して、これからも重要となってくると思われますけれども、DWAT の登録制度の周知や登録への働きかけを今後行う考えがあるか、登録者確保に対する考えをお聞きします。
市長。
はい。市内のこの 個別計画はそういう実績であまり高いとは言えませんけれども、今お尋ねの DWAT の登録者の確保についてお答えいたしますけれども、市としては設置主体である北海道と連携を図りながら、市内の社会福祉協議会はじめ、医療、福祉機関、各種職能団体に対して、制度の重要性や登録条件などの周知に協力するとともに、専門資格を持つ方々が志を持って登録いただけるように、関係機関に対して働きかけてまいりたいと考えているところでございます。
横田議員。
DWAT の登録だけではなく、やはり自主的に防災対策などに関わっていただけるような周知というのが、これからとても大事になってくるかと思いますけれども、DWAT の登録者を増やすだけではなく、災害時に実際に活動できる人材の育成として、育成することが重要となりますが、市として研修や避難訓練などに参加できる機会を今後確保する考えはあるか、お聞きします。
市長。
はい、今年の市の防災訓練も先日行ったばかりで、その時には地震、津波という設定で行いましたけれども、今、その専門職の活動も含めた実践的な訓練というのは、今、あまり行っておりませんので、今後はそういうことも含めて、市民が避難するということも大事ですけれども、専門職が協力し合う、そういう関係機関が情報伝達をする、そのような訓練も必要だと思っておりますので、来年で以降、計画してまいりたいと思います。
横田議員。
こうした人材育成の取り組みは、施設や事業所の事業継続体制とも密接に関わるものと感じます。特に冬季災害対応型 BCP の策定は、職員が参集できない場合の体制や暖房の電源など具体的に盛り込む必要があると考えますが、本市では暴風雪や大規模停電など冬季特有の災害リスクも踏まえ、市として冬季災害に対応した BCP の策定や見直しを進められる考えがあるか、お伺いします。
市長。
はい、冬季災害対応型の BCP ということで、その準備についてお答えいたしたいと思います。市としては、災害発生時に行政自らも被災し、人、物、情報等の利用のできる資源に制約がある中で、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応基準、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、大規模災害の発生時にあっても、適切な業務の執行を行い、市民の生命、身体、財産を守り、市の機能を復旧・復興することを目的に、令和2年12月、留萌市業務継続計画 BCP を策定したところでございます。冬季における災害は、寒さ対策や積雪、暴風雪によって、避難が困難になるなどのリスクを踏まえた対応が重要であると認識しています。市としましては、今後、現行の BCP の見直しを進める中で、冬季特有の課題についても調査・研究し、必要な内容について、BCP はじめとする防災対策に反映してまいりたいと考えております。
横田議員。
それでは、現段階で冬季災害における医療、介護福祉サービスの継続体制はどの程度整理されているのか、お伺いします。
市長。
はい、冬季災害における医療介護福祉サービスの継続体制ということですけれども、市としては先ほどの業務継続計画 BCP に基づいて、季節や医療介護福祉などの分野に関わらず、各担当所管で関係機関の被災状況やサービスの提供状況を把握するとともに、業務継続に向けた必要な支援や調整を行うなど、関係機関と連携して対応してまいりたいと、そのように考えております。
横田議員。
それでは、中項目2点目、健康保持のための対策についてお伺いします。現在のバスの運行状況、減少しておりますけれども、市民の移動が今後、今以上に不自由となることに対して、市民の方々からさまざまな不安の声が上がっております。災害時でも、発生時でも安全に医療の継続が可能となるような 対策について、市はどのように検討されているのか伺います。
市長。
今のお尋ねは、災害発生した時の予防対策ということでよろしいですか、医療の。東日本大震災や能登半島地震でも、高齢者や障害者の被害が大きかったことを教訓として、その災害関連死を防ぐためにも、要配慮者への支援や避難所の生活環境の確保が重要であると、そのように認識しています。市としては、要配慮者の事前把握と支援体制として、避難行動要支援者名簿について、新規対象者は毎年度調査し、前年度までに調査のを行った方の確認は2年ごと再調査して、要配慮者の意向把握に努めているところです。また、寝たきりの高齢者、障害者など、特別な配慮が必要な要配慮者向けの福祉避難所を指定するとともに、避難所生活においては感染症対策など、避難者の健康と生活環境に配慮した取り組みを進めてまいりたいと思っております。
横田議員。
災害関連死、大変多い状況が報告されております。やはり大切な命をしっかりと守るために、日頃からしっかりと市民の状況把握、また状態把握というのも大変大切になってくるかと思いますので、周りとの連携などもしっかりとお願いしたいと思います。健康保持の観点からは、避難所における公衆衛生対策とも一体に進める必要があると思われますけれども、この公衆衛生の方向性について次お伺いします。災害時の避難所では、感染症対策、衛生環境の維持、またトイレ、入浴環境といった衛生、公衆衛生上の課題が短期間で顕在化します。そこで平時より市と保健所が役割分担をした、確認した実践的な合同訓練など、実績はあるかお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。避難所における感染症対策などの保健所との合同訓練については、これまでですね、実績はございません。ただ、今、議員からありましたとおり、感染対策のをはじめとして、避難者の健康管理、幅広いところでですね、北海道と連携していく必要がありますので、平時の状態から保健所との情報共有、連携というのを今後も図ってまいりたいというふうに考えております。
横田議員。
ただいまの質問に関連して、災害時には断水や停電、また燃料不足などにより、自宅や避難所での入浴が困難となることが想定されます。入浴機会の確保は清潔保持だけではなく、感染症予防としても重要となりますが、市として公衆浴場の必要性についてどのように捉えているのかお伺いします。
市長。
はい、公衆浴場の必要性ということで、公衆浴場は公衆衛生上、市民の日常生活において欠くことのできない施設です。家庭に入浴施設のない市民の入浴機会の確保は、市民の福祉向上にも寄与するとともに、市民の健康維持に大きな役割を担う施設と考えます。特に災害発生時においては、単なる入浴施設としてだけではなくて、避難所の運営においても衛生面はもとより、避難者の健康維持やストレスの軽減を図る上でも重要な役割を担う施設であると考えます。
横田議員。
今後の対応、災害対策としまして、医療、介護、福祉など、他自治体などと広域での連携を取りながら、迅速な救命につなげるよう、防災対策として協働することが必要と考えますけれども、広域連携に対する課題について、どのように捉えているのか、市長の考えをお伺いします。
市長。
はい、防災対応の広域連携というお尋ねですけれども、災害の種類もそれぞれいろいろあると思いますけど、日頃から、例えば市内の 関係機関とのネットワークを密にしたり、特に例えば自衛隊とか北海道とか海上保安部、警察、その辺との連携は密にしております。また災害が一極集中ではなくて広域的に起こる場合もありますから、その時に例えば消防などはもうすでに留萌帯田でやっておりますし、隣の益城あるいは北留萌という羽幌との連携も、場合によっては連携、お互いの助け合いといいますかね、そういうことも必要になってくると思いますので、管内市町村とも、場合によっては災害の種類によっては内陸方面との連携も必要になる場合もあると思いますので、その辺はその都度都度、普段特段そのことについて実践的な訓練をしているわけではありませんけれども、非常時ということで協力関係は密に作っていきたいと思います。
横田議員。
現在市長から今お話しいただいた連携に関して、この DWAT っていうのがとても中核的な団体になってくるかと思われます。今後そのような福祉関係との連携をしっかりと取っていただきながら、災害起きたときに対してしっかりと迅速に対応できるようにお願いしたいと思います。それでは次に大項目2点目、健康サポート体制についてお伺いします。市民が身近な場所で健康づくりに取り組む拠点として、留萌健康の駅は重要な役割を担っていると考えます。そこで過去数年間における健康の駅の利用者の推移について、市としてどのように把握をしているのかをお聞きします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。留萌健康の駅の、利用状況でございますけれども、令和6年度につきましては全体で延べ7969人に対し、健康器具などを常設しております軽運動室の利用は延べ4388人、令和7年度では全体で延べ8319人に対し、軽運動室の利用は延べ4464人となっております。なお令和元年度には全体で12228人の利用者がいらっしゃいましたが、令和2年度3年度は新型コロナウイルスの感染症蔓延に伴う健康の駅の閉鎖もございまして、約5000人程度に落ち込んでおりましたが、令和4年度以降は少しずつ回復しているところでございます。以上です。
横田議員。
利用状況の把握というのは、市民の健康課題を早期に捉え、検診受診などを次の支援につなげる上でも重要と考えます。先ほどご答弁で保健師などの確保が急務というふうにお話しされておりましたが、この保健師などがしっかりとこの中に入り込んで、この特定健診など生活習慣病の早期発見や重症化予防につながる、市民自身が健康状態を把握するなど大切な機会となります。そこで本市における国民健康保険の特定健康審査の受診率の推移についてお伺いします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。国民健康保険特定健康審査の受診率でございますが、新型コロナウイルスが流行する前の平成30年度には 37.0% でございましたが、直近の3年間では令和5年が 30.0%、 令和6年度が 27.6%、令和7年度の速報値では 28.0% と、受診率はほぼ、ここ3年は横ばい傾向でございまして、新型コロナウイルス流行時の受診控えの影響が残っている状況でございます。以上です。
横田議員。
それではただいまの国民健康保険の受診率について、どのように分析をしているのかお聞きします。
市民健康部長。
特定健康審査の受診率の分析でございますが、新型コロナウイルスが流行する前の平成30年度の 37.0% から、令和7年度の速報値であります 28.0% パーセントへと受診率が減少しているところでございまして、このことは新型コロナウイルス感染症流行時の受診控えが残っているのと、これが長期化していることが主たる要因とは考えておりますが、そのほかといたしましては、令和7年度より市内で特定健診を実施している医療機関が、9機関から8機関に減少したことに加え、委託先との協議によりまして、集団健診の実施日数も15日から12日間と減少したほか、すでに医療機関において定期的な受診や治療を継続中の方において、改めて特定健診を受ける機会を控える傾向が見られることなども要因の一端であると考えているところでございます。以上です。
横田議員。
近隣の町村では沿岸地域特有ともいえる塩分の過剰摂取による高血圧症などに対して町を挙げて健康管理が浸透しております。特定健診の受診者の把握とともに多くの市民へデータをもとに継続的な予防への周知が重要と考えますけれども、周知方法についてお伺いします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。市民への周知ということですけれども、定期的な保健医療課による講習のほか、留萌健康の駅ではですね、基礎老年講座ですとかマンスリー教室などにおいてですね、市民への腎臓病ですとかそういうもののリスクについていつも講習を行っているところでございます。以上です。
横田議員。
市民の健康の維持に対する取り組みとしても、医師、保健師、栄養管理士、看護師や介護予防担当者などと連携し、生活習慣病の重症化や未病対策を進めるためにも多職種による連携が重要と考えますが、この多職種による連携会議の開催についての状況をお伺いします。
市長。
はい、ただいまの多職種による連携会議の開催ということでお答えいたします。この会議は留萌市の主催ではありませんけれども、留萌保健所において留萌県域地域職域連携推進連絡会を設置しており、健康づくりのための健康情報の共有、保健事業の共同実施などを行っております。この連絡会には管内市町村の地域保健国保部門、職域保健機関関係機関のほか、必要に応じて留萌市会、留萌市会市会などが参画しております。
横田議員。
医療機関や保健機関など多くの方が関わりながら連携されていると感じましたけれども、今後の、健康サポートに対する市民へのバックアップ体制の構築について、幅広い年齢層から24時間活用できる事務があったらいいなという声を多く伺っております。この市民が日常生活の中で健康維持や介護予防に取り組むためには、行政だけではなく健康づくりに取り組む民間事業者との連携も重要と考えます。そこで地域全体で健康づくりを進めるためにも、民間事業者に対する健康補助機器購入を助成する制度を創設する考えがあるかどうかお伺いします。
市長。
はい、ただいまの、民間事業者への健康補助機器助成購入助成ということですけれども、市としては先ほどお話ご答弁いたしましたけれども、スポーツセンターや健康の駅のトレーニング機器をまずは有効にご活用いただければと思っております。健康補助機器購入助成の創設については今の段階では考えていませんけれども、仮に新規でそういう事業者が開業する、起業するという場合においては、留萌市地元企業応援助成事業などがありますので、それをご活用いただければと思います。
横田議員。
最後になりますけれども、健康補助機器、これから市民に対して助成というのはなかなか難しいというご答弁でしたけれども、例えば道の駅などに外にこの健康機器を配置して市民の健康を支えるといった防災公園などによく設置されている子どもではなく大人が使う健康機器が配置されているところがあるんですけれども、このようなものを例えば公園に配置するなど、これから計画などないかお伺いします。
市長。
はい、今例えばそういう具体的にいつどこにそういうものを設置するという計画は持ち合わせておりませんけれども、例えば今先ほどスポーツセンター健康の駅ということをお話しましたけれども、何かのついでにブラッタ寄った時にそういうもので少し健康増進などということがニーズ的に必要であれば、今後ちょっとその辺のあり方を研究することはあるかもしれません。
横田議員。
分かりました。健康づくりには継続した体力づくりだったり、そういうのがとても大切になってくるかと思います。一時的なものではなく、市民がここ行ってこの人と会える、このようなコミュニケーションづくりの場にもなってきますので、ぜひそのような場所をこれからも創設していただけるようにお願いして、一般質問終了いたします。
10分でいいですか。6番、横田議員の質問を終わります。